第241回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。まず、木村梨乃さん、お願いします。
はい。まず、ちょっと2つ感想あるんですけど、地域のニュースのコーナーで、志郎さんも言ってたんですけど、ビラトレンジャーが活動もしなくなっちゃうっていうお話を聞いて、ちょっと悲しいなって思いました。で、斉藤さんとも普段から親しくさせていただいているので、まあいろいろ理由も聞いたのでしょうがないのかなとは思うんですけど、また復活できることなら復活してほしいなと思います。で、あともう一つ地域のニュースのコーナーで、和人の血縁とアイヌの血縁をどちらも持っているっていうそのお話があったんですけど、私も母親が全くアイヌの血を引いてなくて、で、父がアイヌの血を引いているので、なんか自分のことと照らし合わせてちょっとお話を聞いて、なんか自分もちょっとアイデンティティについて、なんかあんまり深く掘り下げたことが今までないので、ちょっと考えてみたら、なんかまたアイヌ文化にも違うことで活かしていけるのかなっていうふうに思いました。はい。
はい、ありがとうございます。それでは、原田圭介さん、本日の感想をお願いいたします。
はい、僕も志郎さんと今木村さんが言っちゃったんですけど、僕もビラトレンジャーの記事が印象に残っております。僕はですね、大学3年生の時に札幌の桑園にある競馬場のアルバイトをさせてもらってたんですけど、そこにビラトレンジャー斉藤さんが来てて、まあ、愛の関係以外で初めて、なんて言えばいいんですかね、触れ合ったってわけじゃないですけど、の方が、まあ、斉藤さんで、まあ、とっても優しくしてくれて、追っかけになってましたね、僕はビラトレンジャーの。はい。このニュースはちょっと残念ですけど、まあ、機会があれば、僕もビラトレンジャーやってみたいなっていう気持ちは持っておりますので、いや、まあ、機会があればやらせていただきたいかなと。はい。それと、あと、ニムタニの小学校のお話が、今校校長先生からありました。はい。ニムタニ小学校はですね、結構歴史あるなと僕が個人的に思うところはですね、ニムタニ小学校の校歌が、サラシナ玄三さんが、書かれた校歌でありまして、まあ、いろんな著名人ってわけじゃないですけど、まあ、いろんな地域の人からも、まあ、協力を得て、まあ、できた歴史ある学校であると思っております。はい。そういうところが印象に残りました。
はい、ありがとうございます。それでは、上松さんに感想を聞いてみたいと思います。お願いします。
はい。私はビラトレンジャー言おうと思ったんですけど、ちょっと3人に言われちゃったので、ちょっと控えますね。あと、沈黙の自伝的民族史、マーク・ウィンチェスターさんが表していた本なんですけど、私がマーク・ウィンチェスターさん、ツイッターやってらっしゃるんですけど、個人的にツイッターでフォローさせていただいてて、結構そのツイートとか見させていただいているので、ちょっとやっぱ気になりますね。読んでみようかなと思います。あとそうだな。二部谷小学校の学校だよりで二部谷小学校人数少なくなるだろうっていうことなんですけど、やっぱりその若い人向けの施策がビラトリ町、ちょっとまだ他の自治体と比べて弱いかなっていう部分があるので、そこをなんとかこう、いろんな施策をして、若い人を取り込めるような施策をもっともっとやっていければいいのかなと思います。個人的には、光回線が通らない地域があるのをどうにかしてほしいです。
大事ですね。
光回線大事です。私のところは、光回線が通らないですって、もう三大キャリアから全部言われちゃうって。そうなんですよ。だからもう、ポケット Wi-Fi でなんとか頑張ってるんですけど、光回線なんとか、全戸に通るようになんとかしてほしいですっていう個人の願望です。
大事ですね。
それではですね、今一巡したんですけども、第2巡目として、2巡目ですけども、このラジオをやってて、どういうような効果があるかというような話を、それは木村梨乃さんからお願いします。
ちょっと外で振られて戸惑ってるんですけど、なんか、外に、どういう効果があるかっていうのは、ちょっとまだあまり携わって短いので分かれてない部分があるんですけど、私の内面というか中身でこのラジオをやってよかったなって思っていることをちょっと私からお話ししたいと思います。 私は、なんか、あんまり喋ることは得意じゃなくて、まあ、私生活だったらベラベラ喋るんですけど、こういう改まった場所で喋るのがあんまり得意な方ではないので、このラジオでちょっと期待させてもらってるっていうところはあります。で、あと、リノとケイスケのポンノポンノっていうコーナーを設けさせてもらってから、そのコーナーで毎回何喋るかとか、自分たち主導でその中身を考えなきゃいけないので、そういう考える力とか、あと、自分が知ってる知識を皆さんにお伝えすることで、自分にもっとさらに勉強になったりして、とってもそういうふうに自分の中では、このラジオがすごい役立ってるっていう言い方あれしたらちょっと変かもしれないですけど、自分の中ですごいためになってるなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。それでは、ケイスケさん、アップルの視点でも関してもちょっと一言お願いします。
あ、はい、ですね、そうですね、僕と木村さんは今月の5月から、FM アップルという、札幌の放送局で、週に1回ラジオの、イランカラプテというコーナーで、ラジオを担当させてもらうことになりました。
は
い、ありがとうございます。そういうこともちょっと、いつかお話しさせていただきたいかなと思ってたんですけど、はい、ですね、効果というお話で、僕自身の話からすると、やっぱり、いろんなことを、知識を得られるなと、常日頃思っております。地域のニュースのコーナーでしたり、あとは、あれですね、まあ、さっきの金光校長先生のお話だったりとか、あとは、文雄さんの、言いたい放題ということで、まあ、その人たちが考えている、思っていることを、まあ、こういう場で聞けるっていうのは結構貴重なことだなと思っており、まあ、いい経験をさせてもらえてるなと思っております。で、外部の効果ということで、やっぱり、シロさんも FM ピパウシの、新聞記事で書かれてたと思うんですけど、アイヌ民族がこういうコーナーを持っている、情報源を持っているっていうことは、まあ、持ってるだけで素晴らしいことだなと、貴重だなということを感じております。以上です。
はい、ありがとうございます。いろいろ皆さんの率直な意見をですね、聞くことができて、私も良かったなというふうに思っております。それでは、FM ピパウシからのお知らせを、千石さんからお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では、77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局も、インターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FM ワイワイでは、毎月第3土曜日11時より、ワイワイチューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第241回目の放送もお別れとなります。次回は6月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいだいけでーす。